主は今招いて言われます。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和のためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。また感謝する人になれなさい。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御霊も。聖詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご起立のままで賛美をいたします。賛美歌2番、聖なる御神は。賛美歌2番を賛美いたします。 ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。あなたが右に行くときも左に行くときも、あなたの耳は背後から、これが道だ、ここを歩けと語る言葉を聞くと、愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝をいたします。季節の変わり目によって気温の変化が激しく、体調に不調をきたしやすい季節となりましたが、あなたは私たちを守り支えられ、礼拝する民として招き入れてくださっていることに感謝いたします。また場所は違いども、ともどもに今礼拝を捧げていらっしゃる方がいることを覚えて感謝いたします。同じ共同体として礼拝する捧げられる場所を豊かに祝してくださいますように、よろしくお願いいたします。今私たちは御前に心からの賛美と祈りを捧げようとしております。どうぞこの賛美と祈りが御心にかなったものでありますように、よろしくお願いいたします。またあなたの御言葉を聞くだけではなく、聞き従うものとして導いてください。そしてこのところからそれぞれ使わされているところへ、主の香りを放つものとして、あなたを証しするものとして導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。語られます西野智子先生を祝してください。あなたからお預かりしている御言葉を余すところなく大胆に伝える御器として尊く用いてくださいますように、よろしくお願いいたします。今朝は中高生の若い魂も一緒に礼拝を捧げております。どうぞ彼らの道に伴ってくださって、これが道だ、ここを歩けと語ってくださる神様に従う祝福の人生を歩むことができますように、私たちも彼らの名を挙げて祈るものとしてください。格別懇帳はこの第一部の礼拝において献辞式もモタリアとしております。非常に信仰継承の難しい時代になっておりますけれども、どうぞその家族を豊かに祝してください。ご家庭でのその主の交わりと中にあって、愛を持ってあなたの前に生活するものとしてくださいますように、私たちもそのご家族の上に祝福があるようにと祈り続けるものとしてくださいますように、よろしくお願いいたします。またどうしても教会に来ることができない方々が本当に多くいらっしゃることを覚えます。そのところにあった必要と力を与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。今このところに向かわれている方の足を守り、特に神戸の中でイベントが行われている中ですから、無事にこのところに着かせてくださって喜びを持って礼拝を捧げることができますように導いてください。この小さき祈り、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌 93-5-A、 賛美歌 93-5、 主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と 力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を購読いたします。今朝の購読は詩編65編1節から14節、旧約聖書の879ページ、詩編65編1節から14節を購読いたします。まず司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互にお読みします。最後の14節は会衆の皆様と司会者でご一緒にお読みいたします。今朝の購読聖書は詩編65編1節から14節、旧約聖書879ページです。それでは購読いたします。詩編65編、指揮者によって賛歌、ダビデの詩、歌。シオンにいます神よ、あなたには沈黙も賛美、あなたへの誓いが果たされますように。
祈りを聞いてくださる方よ、すべて憎なるものはあなたのもとに来ます。
数々の過ちが私を責め立てます。私たちの背きをあなたが覆ってくださいます。
幸いなもの、あなたに選ばれ、あなたに近づけられ、あなたの庭に住む人。私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の恵みに満ちたります。
我らの救いの神よ、あなたは義によって恐るべき技によって応えます。遠い海、地の果てに至るすべてが信頼する方。
強い力によって山々を固く据え、大いなる力を身に帯び、
大海のどよめき、波のどよめき、そして諸国の民の騒ぎを鎮める方。
世界の果てに住む者はあなたの印を見て恐れ、朝と夕べの始まるところにあなたは喜びの歌を響かせてくださいます。
あなたは地を訪れてこれを潤し、大いに豊かにします。神の水路は水をたたえ、あなたは穀物を備えます。あなたがそのように整えたのです。
畝を潤し、土をならし、豊かな雨を注いで柔らかにし、燃え入れたものを祝福してくださいます。
あなたは恵みを年の冠とされます。あなたの過ぎ行かれる後には油が滴っています。
荒れ野の棚にも滴り、どの丘も喜びをまとい。
ご一緒に。
牧場は羊の群れをまとい、
谷は穀物に覆われています。あたり一面喜びの叫びを上げ、歌声を響かせています。皆様でご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で鴨野直人先生にお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りをいたします。よろしくお願いいたします。
お祈りします。祈りを聞いてくださる方よ、すべての憎なる者はあなたのもとに来ます。数々の過ちが私を責め立てます。私たちの背きをあなたが覆ってくださいます。私たちの過ちを過ちとして明らかにするとともに、イエス・キリストの死とよみがえりのゆえに、私はもうあなたに罰を負わせないと、今日も許しの言葉をかけてくださる神様、私たちはその信仰を御言葉によっていただき、 今日もこのところに集められています。一週間を振り返るときに、さまざまな痛みや愚かなことや悪しきことや辛かったことを思い浮かべます。あなたの前に立てないような姿も思い浮かべます。しかしあなたは私たちの叫びの声に耳を傾けてくださり、日々そして日曜ごとに許しの言葉をかけてくださることを感謝します。神様、我らを憐れんでくださり、その確信に持ってそして感謝を持って今週も歩ませてください。私たちの日々の歩みを憐れんでくださり、今週も毎日の必要を備えてくださり、さまざまな必要がありますが、あなたが憐れんでください。私たちの家族や友人たちを今日も憐れんでください。あなたの福音がまだ届いていない方々に福音が届くことができますように、苦しんでいる家族にあなたの光が届きますようにお祈りをします。また今日神戸市のマラソンが行われていますが、私たちが住んでいるこの町もあなたが憐れんでください。あなたの憐れみが豊かに注がれますように。そして神様、この教会を憐れみ、この教会につながるお一人一人を憐れみ、信仰の友人たち家族を祝してください。離れている方々にあなたの良い知らせが届きますように祈ります。ニュースでさまざまなことを聞きます。私たちは傷んでいます。そして現実にあちらこちらで痛み苦しんでいる者たちがいることを覚えます。憐れんでください。戦火の中にあるガザの地域やウクライナのために、さまざまな私たちの知らないところでも戦いが繰り広げられ、弱い者たちが被害を受けています。憐れんでください。お願いをいたします。今日も御言葉を聞かせてくださり、あなたの命の御言葉によって信仰いただいて祝福されて今週も歩むことができますように、待ち望みつつ皆によって祈ります。アーメン。
それでは皆様お祈りしてまいりましょう。1分間お祈りをしてまいります。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書コリントの信徒への手紙17章1節から6節、1節から16節、新約聖書の301ページ、第一コリント7章1節から16節です。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙1、 7章1節から16節まで。コリントの信徒への手紙7章1節。さてそちらから書いてよこしたことについて言えば、男は女に触れない方がよい。しかしみだらな行いを避けるために、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は妻に対して同様に、妻も夫に対してその義務を果たしなさい。妻は自分の体を意のままにする権利を持たず、夫がそれを持っています。同様に夫も自分の体を意のままにする権利を持たず、妻がそれを持っています。互いに相手を拒んではいけません。ただし合意の上で祈りに専心するためにしばらく別れ、また一緒になるというなら話は別です。あなた方が自制する力がないのに乗じてサタンが誘惑しないとも限らないからです。もっとも私は譲歩のつもりで言うのであって、命令するつもりはありません。私としては皆が私のようであってほしい。しかし人はそれぞれ神から賜物をいただいているので、人によって生き方が違います。独身の男とやもめの女に言います。私のようにしていられるならそれが良いのです。しかし自制することができないなら結婚しなさい。情の燃えるよりは結婚する方が良いからです。さらに既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけません。こう命じるのは私ではなく主です。けれども別れてしまったのなら、結婚せずにいるか夫と和解するかしなさい。また夫は妻を離縁してはいけません。その他の人たちに言います。これを言うのは主ではなく私です。ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に暮らすことを望んでいる場合は離縁してはいけません。またある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に暮らすことを望んでいる場合も離縁してはいけません。信者でない夫は妻によって聖なるものとされ、また信者でない妻は夫によって聖なるものとされているからです。そうでなければあなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。しかし信者でない相手が離れていくなら離れるに任せなさい。こうした場合、信者である夫あるいは妻は結婚に縛られてはいません。神は平和な生活を送るようにとあなた方を召されたのです。妻よ、あなたが夫を救えるかどうかどうしてわかるのですか。夫よ、あなたが妻を救えるかどうかどうしてわかるのですか。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a、 賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、 とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。西野智子牧師に牧会祈祷並びに宣教、平和な生活を送るために召されたと題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをいたします。愛と恵みに満ちた神様、あなたの愛の中に守られ、一週間の歩みを今日まで支え導いてくださっていることを感謝をいたします。またこうして新しい主の日御前に私たちを導いてくださり、共に礼拝を捧げるこの時を感謝をいたします。それぞれのところで、家庭で、また職場で、あるいは学校で、近隣の方々とのその生活の中で悩みや悲しみを抱えておられる方があるかもしれません。また多くのことに心を煩わせ、また困難のために弱り果てている方がおられるでしょうか。あるいはこの気候の変動の中で体調を崩している方もおられるかもしれません。主よ、どうぞそのお一人お一人にあなたが御手を述べてくださり、慰め、励まし、また癒し、力づけてくださることをお願いをいたします。今日私たちがこうして集まっている、捧げるこの礼拝をあなたが受け入れ、祝福してください。またいろいろな事情でここに集まることのできないお一人お一人をあなたがそれぞれのところで覚えてくださり、豊かな恵みの中にあなたを礼拝することができるように顧みてくださることをお願いをいたします。私たちが今生きている社会の中には多くの問題や困難があり、私たちは日々それらに向き合ってこの時代を生きています。どうぞあなたが日々力を与え、この社会の中にあって主の恵みに生かされている者としての歩みを全うさせてくださることをお願いをいたします。また今日は献辞式を行おうとしています。あなたが幼子を与えてくださったその家庭を祝し、その幼い魂があなたの御手の中に守られて成長していくことができるように、この時をも祝福してくださることをお願いをいたします。また午後には中高生とその同年代の人たちが集まって互いに交わりを持ち、またあなたの御言葉に励まされて恵みに進もうとしています。どうぞこの若い人たちを、その生活を顧みてくださり、将来に希望を与え、その祝福された歩みをあなたが守り導いてくださるようにお願いをいたします。彼らのために奉仕をされている兄弟姉妹、また教職の先生方を顧み、あなたの知恵と力に満たしてくださって、若い人と共に歩むことができ、彼らの信仰のその導き手、また支えとなることができますように、あなたの力に満たしてくださることをもお願いをいたします。今この時代は多くの大きな災害が起こり、生活の変化が起こってきています。困難の中にある方をどうぞあなたが今日も顧みてください。あなたの御手を述べて助けを与えてくださり、その生活の中に助けと慰めが与えられるようにお願いをいたします。またこの時代は
争いや戦争が続き、多くの人々が不安や恐れの中にあります。またその争いのために憎しみを抱き、嘆きの中にある方々もおられます。主よ、どうぞそのお一人お一人を憐れんでください。そしてあなたの慰めと平安が与えられ、その痛みや苦しみ、憤り、嘆きが癒されて、主はあなたの平安の中に導かれていくことができるようにお願いをいたします。どうぞそのためにあなたの助け手を送ってください。また私たちの祈りの手を守ってくださって、祈り続けることができ、御業のために使えることができるようにもお願いをいたします。何よりもこの争いの地域にある指導者たちをあなたが憐れみ、彼らがあなたを恐れることを覚え、人々の幸せと世界の平和を願うことができるように憐れんでくださることをお願いをいたします。また私たちが多くの人々の悩みや悲しみに心を止め、そこに寄り添い、その一人お一人にあなたからの慰めと力を届けることができるように、私たちをも顧み、力を与え用いてくださるようにもお願いをいたします。そしてどうぞ私たちが日々出会う方々があなたの恵みを受け取ることができるように、イエス様によって与えられる永遠の命の祝福を受け取ることができるように、弱く愚かな私たちですが、あなたの霊に満たし励まして用いてくださることをもお願いをいたします。今日もどうぞこの礼拝の時を祝福し、あなたの御言葉の恵みを豊かに与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。コリントの信徒への手紙、コリントの教会にパウロが教えていることから神様の恵みをいただいています。今日はこの7章の初めのところから御言葉を見ていきたいと思います。コリントの教会にはいろいろな問題が起こっていました。そしてイエス様によって与えられたキリスト者、クリスチャンとしての生活にも多くの問題が生じ、影響が出ていました。そのためにパウロはこの手紙を書いて、一つ一つ問題を解決することを導き、キリストの体、神の子供としての生き方を教えています。今日のところでは結婚が取り上げられています。五章のあたりから教会の中にある不道徳、不貧困の問題についてパウロは取り上げてきました。そして彼らが生きている、生活しているこのコリントの社会、その町の中に日常的にある出来事が彼らの教会での生活、キリストの体としての生き方にも影響を与えているということを見てきました。そしてパウロはそうではなくて、イエス様によって与えられたその命の恵み、神の御言葉に教えられる歩みをするようにと教えてきたんですね。ここで結婚について取り上げられているのは、この不道徳、不貧困な周りの考え方や行いに負けないで、神様の祝福を受けるために結婚をするようにと勧めているわけです。この社会にあったような、それぞれ自由に自分の情と欲のままに関係を持っていくという生き方は、夫婦の関係あるいは家族の関係を壊していくものなんですね。神様は夫婦を祝福された関係として置いてくださり、そこに神様が祝福される家庭が築かれていくという形を与えてくださっています。ここでパウロは不貧困に、不道徳にならないために結婚するように、人がそれぞれ夫を持ち妻を持つようにと勧めていますが、 それはただそのような家庭を壊すような悪い行い、不道徳に、そういう行動を避けるためにという消極的な意味ではなく、神様が定められ家庭を祝福しようとされている、その結婚を受け入れなさい、そのように生きなさいということを言っているんですね。夫として妻として相手にそれぞれの義務を果たしなさい。それは互いを尊重し、お互いに愛し合い、家庭を築いていくというその務めを意味しています。そうすることによって良い夫婦関係、恵まれた関係が築かれていき、祝福された家庭生活、結婚生活へとつながっていくようになります。またこのところでパウロは、それぞれが祈りに専心するためにしばらく別れてまた一緒になるのは良いことだと言いました。夫婦であるとき、あるいは家庭を築き上げていくとき、お互いのこと、あるいは自分たちの家族のことに心がいっぱいになってしまい、そのことにとらわれていくかもしれませんけれども、パウロは神様との時間、祈ることに専心するように、すべてのことを一旦置いてその時間を取るようにということを教えているわけです。専心するというものは、心を一つのことに集中して、そしてその物事に心を使うというふうな意味を持っています。家族のこと、夫婦のこと、生活のこと、それは大切なことですけれども、それらを優先するのではなく、神との関わり、神との関係を大切にする、そこに心を集中する時を持つことが良いと教えているんですね。そのような時間が夫婦としての関係をより良いものに、愛し合うその大切な関係を築いていくために大切なことだとパウロは言っているんですね。ですから、お互いのために心を尽くし、その務めを果たしなさいということとともに、それぞれが神様の前に祈りに専心する、祈りに心を使うということを彼は大切なこととして教えました。そのことがまた一緒に生きていくために大きな力となる、良い関係を築いていくことができると教えているんですね。そしてその結婚は神様が定められた祝福された関係であるということをここでパウロは言っていますが、結婚したなら離婚しないようにとも言っています。実はこの時代のことを振り返ってみると、コリントの社会、その当時のコリントの町の人たちの中では、離婚ということが日常的に特に珍しいこと、問題なことと考えられずに行われていたようです。そこでそういう考え方や習慣がクリスチャンとなった教会の中にも影響を与えていたんですね。ですからパウロはその考えを正すためにこのように語っているということができます。パウロはここで自分のようであることが望ましいと言いました。それはパウロは結婚していない、独身であったということがあります。それは彼の、その時の状況や時代や神様から導かれているその状況であったとは思います。それぞれ生き方がありますと言っていますから、こうでなければならないというものを教えようとしているのではないのですね。けれども当時の社会の状況やいろいろな不安な要素を抱えた時に、一人で神様に従っていく方が良いとパウロは思っていたと思うんですね。ですから私のようである方が良いというふうに伝えました。けれども神様の賜物により、それぞれに与えられている生き方があるということを教えて、そして結婚の祝福、その恵みというものを彼らに伝えたわけです。 そしてもう一つのことは、信者でない伴侶のことについてです。どちらか、妻か夫か、自分の伴侶が信者ではない場合、キリストを信じてはいないけれども一緒にいることを望んでいるなら、信者ではないからという理由で離婚してはいけないと言うんですね。それはその伴侶が自分の伴侶、妻や夫の信仰の生活を受け入れて、そして共にいることを喜んでいる、その関係の中に神様の祝福が与えられていると言えるからなんですね。二人が揃って同じようにイエス様を信じ、共に祈り、夫婦生活、結婚生活、家庭生活を築いていくなら、それはさらに素晴らしい祝福となっていくと思います。けれどもそうでなかったとしても、その信仰がよく分かっていなかったとしても、その伴侶の信仰の生活を受け入れ、一緒にいることを受け入れ喜んでいるなら、それはその妻あるいは夫を通して神様の祝福をその家庭にいただいているのだと言えるのですね。もちろんいつか神様が同じように導いてくださり、さらに心を合わせていけるなら、それはもっと素晴らしいことであるかもしれませんけれども、それぞれが与えられているその状況の中で、その立場の中で祈りを持って結婚生活、家庭生活を続けていくようにということをパウロは教えています。そしてそのことは、ここでパウロは私が言うという表現も使ってはいますけれども、彼のイエス様によって与えられたその新しい命の生活、信仰生活の体験、聖書を通し、またその生活を通して教えられたその経験に基づくものです。ですから彼の個人的な意見を押し付けているというふうに受け取る必要はないと思うんですね。そしてこのような神様の与えられた結婚の祝福、一人一人が自分の情と欲とに溺れるのではなく、また彼らが生きている社会の習慣や価値観と同じように生きるのではなく、神様が定められた、また恵みによって与えられるそのキリスト者としての生活、夫婦としての歩みを続けていくようにと彼は語っています。そしてそれが、神が平和な生活を送るようにとあなた方を召されたからだと言うんですね。ここで召されたというのは、神様の前に導かれ、その信仰によって神の国の民、神の子供、神の家族、またキリストの体である教会の一員とされている、そのことを指しています。それが神様が与えられる平和の中に生活していくことだと言うんですね。ですからこの結婚生活も平和に暮らすための大切なものだということを彼は伝えています。夫婦として結婚生活をしていく、家庭を築いていくというこのことも神様の祝福であり、平和に暮らしていくためだと言われるんですね。平和な人間関係、夫と妻の間に、親と子の間に、家族全体の中で、そしてまたその平和な家族を通して周りの方々との平和な関係が築かれていく、そういうふうに生きるように神様は導いておられるのだと伝えているんですね。そしてこの手紙をコリントの人たちに書いた最初のところを少し振り返っておきたいと思います。一章のところで、パウロは、特に、4節からですね、私はあなた方がキリストイエスにあって与えられた神の恵みのゆえに、いつも私の神に感謝していますという言葉で始めています。 キリストイエスによって神の恵みが与えられてあなた方は生活しているというんですね。そしてキリストにあって言葉といい知識といい全ての点で豊かにされたからです。神様が言葉においても知識においても、それは神様の御言葉を知る知識であり、神のものとして神の子供として生きること、その恵みを知る、そのような知識ということができるでしょう。それを豊かに与えていただいている。そしてキリストについての証があなた方の間で確かなものになった。イエス・キリストによって与えられるその死と復活による贖いと永遠の命の恵みが確かにあなた方に証しされているというんですね。その結果、それを受けたあなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、私たちの主イエス・キリストが現れるのを待ち望んでいます。この世にあっていろいろなことに惑わされ煩わせるかもしれません。苦しみや困難、戦いがあるかもしれませんけれども、どんな賜物にも欠けることがなく、イエス様が再び来られる新しい天と地に迎え入れられるその時を待ち望んで今を生きていくのだと彼は言ったんですね。最初のところでコリントの人たちが受けた神の恵み、イエス・キリストによって与えられている罪の許しと贖い、永遠の命の祝福を明確に彼らに伝えた上で、キリストのもの、神の子供としてどのように生きていくか、さまざまな問題が入り込んでいるその問題を解決して、神の祝福の中に、平和な生活の中に生きていくかということをここで教えています。人間関係の一番近い基本のところにある夫婦の関係、親子、家族の関係、そこに平和と祝福が与えられ、その恵みの生活がさらに他の人々にも及んでいく、それがここで与えられている祝福なんですね。平和な生活、この平和は平安とも言うことができる言葉です。そこにはさまざまな恵みや祝福が含まれています。この平和な生活を送るようにと私たちは召され、そして大切な人とのその愛の交わりの夫婦家族の関係が祝福された平和な生活となり、神の恵みが満ち溢れていくようにと願っています。お祈りをいたします。あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、私たちの主イエス・キリストが現れるのを待ち望んでいます。恵み深い神様、今日も私たちを御前に導いてくださり、御言葉の恵みを与え、あなたが結婚を、家庭を祝福してくださっている、平和な生活のためにあなたの恵みを与えてくださっていることをもう一度教えてくださり感謝をいたします。どうぞ愛する人を大切に思い、主にあって私たち一人一人が愛と力に満たしていただいて、良い関係を、愛の関係を保っていくことができますように、そしてこの平和な生活、平和な関係が私たちの生活の中に豊かに表され、イエス様による望みに向かって進んでいくことができるように顧み助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉を心に留め、しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではただいまから献辞式を行います。
門谷さん、どうぞ前の方においでください。
ただいまから門谷歩さんの献辞式を行います。式辞。聖書には、見よ、子供たちは主から受け継いだもの、タイの実りは報いとあり、主イエスの両親も幼子イエスを神の御前に捧げました。今この両親は神の恵みによって授けられた幼子を主の御前に捧げ、その祝福に委ねようとしています。このことは家族にとっても教会にとっても大きな喜びです。両親はこの幼子を主から託されたことして、これを愛し育て守り導いていこうとしています。私たちは神がこのことを通して家族と教会を祝福してくださることを信じ、両親と幼子のために共に祈りましょう。聖書の言葉を読みいたします。さて、モーセの律法に定められた清めの期間が満ちると、両親はその子を主に捧げるためエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に、母の胎を開く産後の男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山鳩一つがいか若い家鳩2羽を生贄として捧げるためであった。幼子は成長し強くなり、知恵に満ち、神の恵みがその上にあった。イエスは神と人から恵みを受けて、知恵が増し背丈も伸びていった。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父なる神様、御前にあるこの兄弟姉妹を恵み祝し、幼子をあなたからの私業、また賜物として授けてくださったことを感謝いたします。両親はこの幼子を歩むと名付け、今御前に捧げ、生涯主の道に歩ませたいと願っています。この幼子が神と人とに愛される子供として健やかに成長しますように、豊かな恵みをもって祝福してください。またやがて自ら信仰を告白することができるように、家庭を祝福し、この両親を守り、その責任を果たさせてください。教会もこのために祈るものとならせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それではお立ちくださって、皆さんの方に顔を向けていただけますか。門谷歩君、ご次男になります。どうぞ続いてお祈りに覚えてください。それではこれをもって献辞式を終わります。
おめでとうございます。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。献金は神様への献身と感謝の印として捧げるものです。 ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌516番、主の招く声が。賛美歌516番を賛美いたします。皆様ご起立ください。礼拝と感謝の献金の祈りを松岡さんに捧げていただきます。
その結果、あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、私たちの主イエス・キリストが現れるのを待ち望んでいます。愛する天の父なる神様、十字架の上で流してくださった尊き血潮と御名をあがめ、心から感謝いたします。11月の第三の聖日も こうしてあなたの御前に礼拝を捧げられた恵みを心から感謝いたします。この朝も西名先生を通して神様ご自身が私たちに語ってくださいました。本当に私たちの生活の中でいろいろな問題が起こります。神様、あなたがすべての問題を解決する力と知恵を与えてくださり、そして何よりも平和な、そして平安な生活を送ることができるようにしてくださっているということを感謝いたします。そしてまたその平和と平安はキリストイエスによって与えられているということ、神様の恵みに生かされているということを覚えます。そのことを感謝いたします。そして私たちはこの神様と共にこれからも歩むことができるように、それぞれを強めて導いてくださいますようよろしくお願いいたします。また礼拝の中で献辞式の恵みに預かった幼い魂のうちに、あなたがこれからも望んでくださって、すくすくと成長を見守ってくださいますようによろしくお願いいたします。またそのご家庭の上にも望んでくださり、神様あなたを中心とした生活がこれからも送ることができるようによろしくお導きください。ただいまから恵みに感じ、あなたからいただいたもののうちからそれぞれが心からのものをあなたの御前にお捧げいたします。どうかこの捧げ物を持ってあなたの尊い御用にお役立てくださいますようよろしくお願いいたします。捧げられますお一人お一人のうちに豊かに臨んでください。すべてを御手に委ねて、尊い主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。
アーメン。皆様お知らせください。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、西名智子牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清き親しき交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。